広志恵里24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件を紹介していきますね。今日紹介する事件は、
盆踊り大会の喧騒の中で起きた銃犯罪、八王子スーパー強盗殺人事件
です。まあ、タイトルを聞いてピンとくる方は少ないかもしれないんですけど、こう言ったら分かるんじゃないかな。スーパー南平事件。あ、ちょっと分かんないか。この八王子スーパー南平事件っていうのが、まあ、未解決事件の中でも非常にレジェンド的な存在でありまして、で、結構昔の事件なんですね。1995年の7月の30日、本当にだから盆踊りとか夏祭りとかそういう時期ですよね、の八王子市で起きた事件なんですけれども、1995年だからもう本来であれば時効になってるはずの事件なんですけど、ちょっとあまりにも悪質で、そして、まあ、警察側からもこの銃、重いの方じゃなくて、あのガンアクションの方の銃、バンって撃つ方の銃なんですけど、その東京のね、郊外で働いてる一般市民、普通の市民に銃が向けられたと、そして容赦なく殺害されてるってことで、警察から日本における銃犯罪のターニングポイントとされてる事件で、なのでいろいろこう法の改正が行われて、この事件に関しては、これからも長期に捜査をしていくっていうことになっていて、時効にはなってない事件なんですね。なんでちょっとこれからその様々紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、先ほど伝えた通り、1995年の7月の30日夜21時17分ごろ、東京都の八王子市にあるスーパー南平大和田店の2階の事務所で、女性従業員3名が何者かに射殺されたっていう事件なんですね。ちょっとなかなか日本で銃で人が殺されるっていう事件はなかなか聞かないので、ちょっと想像しがたいんですけれども、まあ、どんな事件も想像しがたいんですけど、この亡くなってしまった女性従業員3名のうち1名がパートの、まあだからスーパーでパートしてるおばちゃんですよね、俗に言う、47歳のパートの女性従業員、そして、他の2人はアルバイトの女子高生だったわけです。夏休みを使ってアルバイトをしに来てた女子高生2名、17歳と16歳、この2人友達だったらしいんですけど、この2人が何者かによって射殺されてしまったと。そしてこの犯人の意図としては強盗をしたかったんじゃないかと。その2階のね、事務所に売上金が入ってる金庫があって、で、まあ、大体売上金が50万円ぐらいあったと。だからその売上を盗みに来たんじゃないかって。で、南平はもともとその近所の人たちからもすごい地域密着型のスーパーで、近所の人たちとも、女性、その従業員の人たちとかも普通におしゃべりしたりとかするような中で、本当に街ぐるみでみんな仲いいみたいな感じでやってたスーパーらしくて、でもこの南平はもともとそのセキュリティ面が甘々だったというか、お金とかを、まあ、1日に2回とかその売上金を金庫に持っていく作業があるらしいんですけど、あのレジからお金を抜いて持って、もう裸のままお金を持って、で外階段を通って2階の事務所に行って、その事務所にお金を入れるみたいな、なんかセキュリティが本当ザルだったわけですよ。 でちょっとその周りで見てれば、あの何時にお金を誰が持ってってみたいなことをもうすぐ分かるわけですよ。2階のあの中から行けないような作りになってるから、外階段を通ってお金を持っていかなくちゃいけなかったし、で店の閉めとかその閉店作業でも、あの女性だけ、女性の従業員だけで閉めることとかもあって、結構そのセキュリティだったり、そのいろんなところが危ないスーパーだっていうのは近所の人たちから言われてたらしいんですね。でこんな事件が起きてしまったと。で当日、事件当日、実はこの殺害するに至った、殺害までの時間が、でも大体、まあ、犯人が例えば入ってきて揉み合いになって、でちょっと一回落ち着いて、でこう説得しようとして、で金庫を開けようとして開かなくて、で撃たれて殺されてしまったとかだったらさ、大体さ10分とか、まあ、犯人がそのな 長くて長かったらもっといると思うし、その短くても10分ぐらいだと思うじゃないですか、犯人がこう入ってきて殺してしまうまで。で実はこのスーパー南平事件は犯行時間が9時15分からの数分間、2分50秒ぐらいだったって言われてるんですよ。そんな短時間で、しかもこの女性従業員どうやって殺されてたかって言ったら、そのパートのおばちゃんの47歳の方は頭、本当に脳髄をもう2箇所パンパンって撃たれてるだけだったと。でもう2人のその女子高生のアルバイトの女の子たちはそれぞれ1箇所ずつ脳天をこうやって撃たれて、一発パンって撃たれて亡くなってたと。そんなことがもう入って、なんか2分だからもう入ってすぐじゃんパンパンパンパン終わりさーって出るみたいなぐらいだったんですって。だからこれはもしかしたらその金銭目的とかでもなく、そしてこの銃もフィリピン製の銃で、でこの銃がですね、なんだっけな、この銃がなんか他のすごい使われている、あのそのそういう仕事の人たちに使われてる銃の模造品で、だからそこにちょっと触れてるというか、そこに知見のある人だったんじゃないかみたいなこともちょっと言われてるんですけど、事件当日のちょっと時間の流れを皆さんにささっとお伝えできればなって思うんですけど、まず4時46分に、アルバイトの女子高生の女の子、まず1人目 A さんにしとこうかな、まあ、分かりにくいか B さんにしようかな、じゃあ、アルバイトの女子高生の B さんが自転車で出勤したわけです。そのスーパーからすごい近いところにお家があって、それで、出勤して、その2分後48分に同じ夜勤の夜シフトのパートの A さん、年上のパートのおばちゃんの A さんが出勤したわけです。でこの A さんはスーパーまで知人の男性に送ってもらったらしいんです、車で。で出勤が終わった、勤務が終わった後に2人でご飯に行こうねって、小料理屋に行く約束をしてたらしいです。そして5時、まあ開始ですね、シフトが始まりました。5時から9時まで締めを担当するシフトだったらしいです。で、レジとかもあんまりお客さんもいないかなと思ってたから、3台のうち1台閉めてして、それぞれ A さんと B さんが1台ずつレジを担当してたと。そして A さんは、夜の店長みたいなを務めてたから、この売上金を金庫にしまいに行く役目を担っていたと。で5時半頃、その30分後ですね、5時半頃になんか店の前をこう うろうろしながら店の中を覗き込むような仕草をしてる、白いシャツにグレーのズボンの 不審な50代の男を買い物客が見ています。そして1時間後、6時半ですね、男性の従業員が勤務を終えて先に退社したわけです。で、これ以降はこのスーパー南辺に残っている従業員は A さんと B さん2人だけになりました。で、この時間ぐらいからですね、スーパーにほど近い公園で、地元の自治会が主催の盆踊り大会が始まって、周りが結構にぎやかになってきました。そしてその20分後、今日出勤のはずじゃなかったアルバイトの女子高生の C さんがお家からスーパーに自転車でやってきました。で、 C さんはシフトを確認するために来たらしいんですけど、ちょっと終わったらさって、 B さんさ、一緒にさ盆踊り行かないってなって、お祭り行こうよって話して、閉店まで南平にいることにしました。そして、その1時間後19時59分ですね、閉店の1時間前、お客さんももうまばらになってきて、で、もうこれ以上お客さん入んないかなと思ってレジを閉めて、その売上金を A さんが2階の事務所に持っていきます。そして事務所の中に置かれた、その売上金を納める金庫の中にお金を保管しております。で、この時レジを担当してるその B さんの横で C さんがちょっと一緒にお祭り行こうよって話してるのを、お買い物をしてるお客さんが見てるわけですね。そして閉店30分前になりました。8時半、この時売り場で勤務についてる従業員の人は B さんだけになりました。 A さんは今事務所にいますね。そしてシフトじゃない C さんも B さんの近くにいて、で2人でおしゃべりしたりしてたと。でもすごい朗らかなムードで、すごいいい職場ですよね。そんな風に働けたらめちゃくちゃいいですよね。で、この時店の中で何にも買わないで、ただただ売り場をうろついてる4、50代の男の人を見ましたっていうお客さんがいます。で、この男性が先ほどの男性と一緒かどうかはちょっとわからないんですけど、目撃情報があります。そして閉店15分前、8時45分、スーパーの正面の路上を不審な白い車がゆっくりと通り過ぎていって、で、その運転している男性が店内をこう覗き込みながらゆっくり過ぎていく様子が目撃されています。で、閉店9分前になりました。8時51分、で、レシートの記録によると、閉店間際に C さんが牛乳とか卵を購入したことが分かってます。だからお家に帰ってお使いだったんですかね、何か頼まれてたんでしょうね。そして A さんが、肉売り場とかの保冷用カーテンを閉めながら近所のお買い物客と会話をしてます。そしてそのお買い物しに来たお客さんは C さんとも会って、この後 B さんとお祭りに行くんだってお話もしてます。だからお客さんを含めてみんなでお話ししてたわけですね。で、事件が起きる前にこの被害者3名が誰かによって目撃されたのはこの時が最後になります。そして8時56分、若いカップルが閉店前にちょっとお買い物をしに行ってパッて行ったんだけど、お買い物をさってして、すぐその駐車場から白いセダンで立ち去ったらしいんです。で、この2人の素性が分かってないんですけど、この事件の当日最後のお客さんで、この2人が実は犯人を目撃したんじゃないかっていうことで、未だに、この2人の情報は警察がすごい重視してるようです。でもまだ何も分かってない。そして閉店時間9時になりました。 B さんは2号レジの売上金を持って2階の事務所に外階段から登っていきました。それで上にいた A さんがその売上金をもらって金庫に保管してダイヤルを回して施錠したと。で、この時盆踊りはどんどん佳境に入っていってます。そして9時3分にその盆踊りの太鼓が一番もう本当にフィナーレを飾るように大きく響き渡って、で9時6分 A さんがお店の戸締まりして施錠して消灯を行って閉店作業は完了したわけです。で、この時車を駐車場に停めていた住民 が、まあ、盆踊りとかでね車で来てて、そのスーパーに車を止めてた住民がスーパー横の通路に不審な男性がいるのを目撃してるわけです。でその男の人は車のライトがこうやって顔に当たるとパッて顔を伏せるようにしてその場を立ち去ったようです。そして9時7分盆踊りが終了してスーパーの周りが静かになりました。そして9時15分 A さんがその事務所から知人の男性に終わったから迎えに来てって電話するように電話をしたそうです。これちゃんと通話記録に残ってるんですけど、で同じ時間に事務所のセキュリティシステムが作動して入り口に鍵がかかりました。だからこの時間に3人は外に出たわけです。そして9時16分、その1分後にもう一回事務所のセキュリティシステムが作動して入り口が開いたわけです。つまりこの3人が何者かに脅されてすぐこの事務所内に帰ってきたということになります。そして9時17分、スーパーの近くの交差点にいたカップルがスーパーの方から何か火薬が爆発した音を数回聞くわけです。でそれと同様周りの住民もこのスーパーの近くからパンパンパンって音を聞いてるわけです。でこれ A さんが電話をしてからこの奇妙な音を聞くまでその時間が大体2分30秒ぐらいだったらしいです。そして、9時20分頃にこの知人の男性 A さんの知人の男性がスーパーに車で迎えに来たそうです。でもう待ってると思ってたの外で、でもまだ外にいなくて、でずっとこの車を駐車場に止めて知人男性は待ってたんですって。 A さんのことそれでもずっと現れないから、あれ先に小料理屋に行ったんじゃないかって思ってお店に行ったわけです。それが9時50分頃で行ったんだけどまだ A さん来てないっていう、おかしいなと思って、でも事務所は更衣室にもなってるって聞いてたから女性がいるから男性の僕は入れないって思ってこの小料理屋のおかみさんに本当に申し訳ないんだけどちょっと見てくれないって言って一緒に事務所に行きます。で着いたのが22時頃です。明かりがまだ事務所ついてるわけでそのおかみさんが行ってみたわけです。そしたら施錠されてなくて、開けてあすいません誰かいますかって言ったんだけど誰も声が聞こえないと。でこの時おかみさんがね身長がね150センチぐらいだったようでこのカウンターがすぐにあって中が見れなかったと。でちょっと誰もいないんだけどって言っておかみさんがバーって帰ってきて本当にって言って男性と一緒に行ったら3人が亡くなっているのが目撃されたと、発見したと。でこの時この男性が A さんと目が合ったんですって。冷蔵庫にもたれかかって額から血がトクトク流れてる A さんと目が合って、であまりにも自分のことを睨んでいるから足元にいた女子高生に気がつかなかったって話してて、で A さんのこの頭の、まあ、銃痕ですよねが2箇所あったって言ってたじゃないですか。でこの2箇所のうち1箇所は銃の弾が頭を貫通してる、普通に撃ったら貫通するんですって、貫通するんだけどもう一つの弾が頭の中にまだ残ってたんですって。でなんで残るかって言ったら専門家の意見なんですけど、犯人はその A さんに金庫を開けさせようとしたんじゃないかって。で A さんに金庫を開けさせようとしてる時に開かなくてイライラしてその犯人が金庫を撃ったんじゃないかって。で金庫にも銃弾が残っ、なんか銃痕が残ってたらしくて、で金庫を撃った時にこの弾が跳ね返ったら欠けちゃうんですって、その物にぶつかった時にその欠けた弾って貫通しないんですって。だからもしかしてこの金庫を開けようとしてた A さんじゃなく金庫を撃って、でその弾が跳ね返って A さんが亡くなってしまったと。それで焦って犯人はその女子高生たちも口封じのために殺して、そしてその一発で亡くなったかどうかもわからないからもう一発撃ってすぐ逃げたんじゃないかって言われてるんですけど、まあ全ては未解決なんですけどね。というわけで今回は今までにないとても長尺でお送りしました。皆様 夜のスーパーにはお気をつけくださいませ。それでは次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。